ゼロ宣言の家、池田社長の健康深い話、大井建設の池田豊社長、広報の浜崎玲子さんです。よろしくお願いします。
はい、お願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。さて早速ですが社長、はい、5月になりまして島田は鮮やかな緑色に囲まれて本当に綺麗ですよね。
はい、加古さん、本当に綺麗です。この風景は生まれた時からこの地に住む僕にとってまさに原風景って呼べるものですね、うん、目を閉じて故郷の景色を思い浮かべた時に真っ先に映し出されるのがお茶畑の風景です。
原風景ですか。その人の記憶に深く刻まれている風景、心象風景とも言いますもんね。社長、この風景は私にとっても原風景ですよ。社長は川根の人だからより強く感じるかもしれないですね。
そうですね。あ、そうか、加古さんにとっても原風景ですか。
はい、
心の中で同じ景色を見る、なんだか嬉しくなってしまいますね、うん、でもきっと同じ原風景を持つ人はこの地域には大勢いらっしゃるかもしれませんね。
きっとそうかもしれませんよ。そう思うと私もなんだか嬉しくなってくるような感じがします。ところで社長、今月はどんなテーマでお話ししてくれるんでしょうか。
はい、今月のテーマは子どもの日です。
子どもの日、うん、そうですね。5月は子どもの日を含めてゴールデンウィークがありますもんね。
はい、ゴールデンウィークといえば僕はさっきのお茶畑にちなんだ思い出があるんですよ。
思い出なんですか。
はい、ゴールデンウィークは基本的には5月3日の憲法記念日から4日の緑の日、そして5日の子どもの日の3日間を指しますが、4月29日の昭和の日、昭和天皇のお誕生日ですが、この日と近辺の土日や間の平日を休みにして大型連休を作ったりしますね、
うん、そうですね。計画生産をしている大きな製造業はそういう休み方をしていますよね。今年は4月26日の土曜日から5月6日までの11連休といった会社もあるそうですね。
へえ、それはすごいですね、うん、うちの会社は3連休だけですが、加古さんは何連休ですか。
いや、それが私の仕事はいつ休みってあんまり決まってなくて、まあ、むしろこういう日に限って仕事が入ることもありますから、なんとも。
ああ、なるほど、そうなんですね、うん、年中無休の商売会社はありますからね、うん、でもそういうところも多くは交代で休むようにしているんですが、もう絶対休めない総動員っていう仕事があるんです。
え、絶対休めない。
はい、お茶です。お茶農家をはじめとするお茶工場の方々ですね。
あ、そうか、それはこの時期休めないですよね。本当に大変です。それで社長の思い出っていうのは。
はい、実は僕の妻の実家が専業のお茶農家でして、うん、ですから結婚してからずっとゴールデンウィークはお茶枯れだったんですよ。
そうだったんですか。へえ、じゃあやっぱり大変でした。
はい、すごく大変でしたよ。もっとも僕の場合はこの時期だけの手伝いでしたから、お茶農家の大変さの一端を知る程度になりますが、お茶農家をはじめ自然を相手にする全ての農家はその役割を考えるととても大切であり、本当に偉大だと思いますよ、
うん、そうですよね。私たちの大事な大事な職を担ってくださっているわけですからね。
はい、その通りです。それでは子どもの日の話に戻りますね、うんうん、加古さん、子どもの日は祝日ですが何を祝う日か知ってますか。
それは子どもの日ですから子どもを祝う日に決まってるじゃないですか。
はい、子どもの日は1948年昭和23年に制定された祝日法によって国民の祝日に定められました。その目的としては子どもの人格を重んじ子どもの幸福を図るとともに母に感謝するとあります。
母に感謝するっていうのも入ってるんですか。
はい、 子どもたちの健やかな成長を願い、お祝いすると同時に、子どもを育てるときに大きな役割を担うお母さんをねぎらい、感謝し、祝う日でもあるんです。本当にお母さんに感謝です。
はい、そうですね。
それでね、加古さん、じゃあなぜ5月5日が子どもの日になったかわかります？
それはわかります。5月5日は端午の節句、ここから来たんですよね。
はい、端午の節句、これは前にもこのコーナーで説明しましたね。
前にもやりました、覚えています。もともとは古代中国の端午の節句という風習だということでしたよね。
そうです。端午の節句は5月5日ですが、他にも同じように節句を祝う日があるんですが、全部で5つ。
5つ。あ、五節句、少し思い出しましたけど、桃の節句がありますよね。3月3日、確か正式には上司の節句だったかな、これも前にこのコーナーでやってくださいましたね。あと3つは何でしたっけ。
はい、1月7日が人日の節句、7月7日が七夕の節句、そして9月9日重陽の節句、これで5つ五節句です。それでね、加古さん、それぞれの何月何日の数字で気がついたことはありませんか？
さっき聞いた1月7日ですよね。そして3月3日、5月5日、7月7日。全部奇数ですか？
はい、そうです。古代中国では奇数の月と奇数の日が重なるのは縁起が悪いとされてました。ですからそれを避けるために季節ごとの旬の食べ物を食べて生命力をもらい、その力で邪気を払うということで五節句という行事が行われたんですね。
なるほど、そうだったんですね。
はい、それでね、加古さん、もう一度さっきの質問に戻ります。なんで5月5日が子供の日になったかですが、
だから5月5日が端午の節句だからじゃないんですか？
はい、でも3月3日の桃の節句もありますよ。端午の節句は男の子のお祝いですが、桃の節句は女の子のお祝いです。
有馬、そうだ、そうですよね。子供の日は男の子も女の子も祝う日なんだから、なんかちょっと不公平ですよね。でもな、今はともかく昔に決めたことですもんね。
そうですね、確かに昔に決まりました。子供の日が制定されたのは昭和23年でしたが、もともとその前から児童愛護デーっていうのがあったんですね。
児童愛護デー？
はい、児童愛護デーが定められたのが大正11年1922年ですから、子供の日より25年も前のことです。これは当時国際的な児童愛護運動によって日本でもその動きが生まれたんですね。そして児童愛護デーが定められたんです。その日は5月5日です。理由は端午の節句がこの日だから。当時の風潮がそうでしたからね。それでそのまま子供の日になったというわけです。加古さんが正解です。
なんだ、やっぱりそうだったんですね。
はい、子供の日は古代中国から奈良時代の日本へ伝わり、そして世界的にも子供を大切にしよう、健やかに育てようっていう目的で作られました。そのことを子供にも知ってもらうように、ひらがなで子供の日としています。
そっか、本当だ、子供はひらがなの表示ですね。
はい、でもね、加古さん、日本という国は本当に子供を大切にしていますかね？本当に健康に育ってほしいって願ってますかね？
そうなんじゃないですか。だって子供は大切ですよ。とても可愛い存在ですよ。そんな子供を大事にしない国なんてあるんですかね？
はい、残念ながら世界を見渡せばそういう国は結構あります。でもね、この日本ですよ、我々の子、僕の年齢だともう孫の世代になりますか。そんな痛いけな子供たちをこの日本という国は 大切にしているとはね、どうしても思えないんですよ。
そうなんですかね。なんかそう言われてみれば、なんか、どうなんでしょうね。どうなんですか。
はい、それでは加古さん、ちょっとこの写真を見てください。
これは、何これ、何でしょう、なんか質素というか、あまりにも貧弱な食べ物。これ牛乳とかコッペパンとか写ってますけど、なんかもしかしてこれ給食ですか。なんかちょっと寂しいですね。
じゃあこれも、
こっちも、これもひどい。
まあどこの自治体とは言いませんが、おっしゃる通り給食の写真です。
そうなんだ。どうしてこんなになんか質素なちょっとしかないような給食を出すんでしょうかね。
はい、まあここからが本題なんですが、あ、加古さん、もう時間ですね。終わります。
何ちょっと本当、ちょっと聞きたいんですけど、肝心なところで。
いやいや、終わりです。
終わり、時間終わっちまった。ゴールデンウィーク中に知っときたいのに、気を持たせる。
ゼロ宣言の家、池田社長の健康深い話。ではここからは大井建設広報の幅崎さんにとっておきの情報をご紹介いただきます。お願いします。
はい、ありがとうございます。本日のとっておき情報は完成見学会のお知らせです。はい、場所は藤枝市下矢蓋バイパスの矢蓋西インターの近くです。この度長年親御さんがお暮らしになっていたご実家を息子さん夫婦が建て替えることになりました。建て替えの場合、解体前に荷物の仕分けをしたり処分をしたり、時間も体力も、あとは思い出を処分する決断力も必要になりますよね。ありますよね。それと、仮住まいも必要だとなれば、引っ越しも2回する必要がありますよね。で、特に共働きのお宅は限られた時間の中でこれらをやりきらなければなりません。
はい、
親の荷物も残っていて大掛かりな片付けは無理とかね、今更建て替えたってあと何年住めるかわからないなんて声もね、聞くことがありますが、実際に私どもでね、建て替えをしたお客様の声を伺いますと、いずれ不要なものをね、片付ける日が来るのだから、少しでも若いうちに処分できてよかったとか、生活しやすい動線にしたから暮らしやすくなって温度や湿度も快適になって建て替える前よりも元気に動けるようになったなんてね、お客様の声を伺うことができます。
はい、
生活の質が上がり気持ちが前向きになり健康に暮らしていますと嬉しい感想をいただきますと、私たちもとってもそのお客様の様子を聞いて嬉しく思います。
はい、
さて完成見学会ですが、5月10日土曜日と11日日曜日、お時間は9時から16時で、先ほどの申し上げました場所は藤枝市の下矢蓋で開催します。詳しい住所場所は予約の時にお伝えいたします。土日とも午前2組午後2組の予約制です。大切なお客様のお宅をご好意でお借りするため予約のご協力をお願いしております。漆喰の壁や無垢の床材、大工による造作の数々、あるいは外付け浄水器、それとか家中ナノバブルのね、バブルマイスター、電磁波対策を施した分電盤など実際に見ることができますので、ぜひご覧ください。ソーラーパネルも設置してあるお宅です。10日の土曜日には八尾製菓店さんの野菜販売も予定しております。詳しくはホームページやインスタグラムでお知らせしますので、お楽しみに。
はい、幅崎さん、ありがとうございました。このコーナーを聞き逃してしまった、もう一度聞きたいという方は大井建設ホームページでお聞きいただくことができます。ぜひ大井建設で検索してみてください。では次回もお楽しみに。ゼロ宣言の家、池田社長の健康深い話。このコーナーは幸せな暮らしを実現する大井建設株式会社の提供でお送りしました。